聖書朗読、使徒の働き、2章36節から47節、第3版新改訳ですと230ページ、2017年度は236ページです。聖書朗読を兄弟にお願いいたします。その後、私たちを一つにする聖霊と題しまして、藤山牧師からメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。聖書を朗読します。使徒の働き第2章36節からですね。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって、一切のものを共有し、財産や所有物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に配分していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。
改めまして、おはようございます。先週の火曜日に十勝の音更町に行って、来ましたけれども、開拓伝道をして9年目に入ろうとしている十勝恵教会の様子を伺って、お祈りをしてきました。また課題についてともにお祈りをしてきました。9年も経つといろんな働きが進展していると思いたいのですけれども、なかなか戦いも多く、いろんな人が集まってくるとやっぱりいろんなことが起こるというのが人間の社会だと言えますが、ぜひ十勝恵み教会の開拓伝道が前進し、一つの教会が立て上げられていくように、これからもお祈りをいただきたいと思います。往復9時間かけて、運転してわずか2時間ちょっとの会議を、するという、今までは年6回ぐらいやっていたのが、やはり私も順調に年を重ねてくるにつれて、なかなかこうすぐとは言えない億劫さの中で、なんとか振り絞って、力を振り絞ってこう行ってきました。今までこう支えられてきたわけですけれども、一つの教会が生み出されるという技に、神様の働きに私たちも預かっているということを覚えてですね、これからも取りなしの祈りをお願いいたします。先週はペンテコステ記念礼拝でした。 そして一つの出来事があったんです。それは世界の歴史の中でキリストの教会が誕生したということですね。そして以来2000年間にわたって世界中にキリストの教会が立て上げられてきました。私たちの教会もその中の一つですけれども、教会は最初から整えられていたわけではないわけですね。子供が生まれ成長していくその過程と同じように、生みの苦しみから始まって成長していくためにはさまざまな恵みが注がれていく必要があります。今日のテーマは私たちを一つにする聖霊という題をつけていますけれども、この最初に生まれた教会の特徴は何かと見たときに、今読んでいただいたこの中から特に44、45、44、46、47と一つという言葉が出てまいります。初代教会の特徴は一つになっていたということなんですね。まあ、翻って私たちの教会は今一つなのかどうかというふうにこう問われることもありますけれども、人間はさまざまな器官、体はさまざまな器官があって一つの体となっています。教会はキリストの体であり、一人一人は各器官として組み合わされているとローマの12章4節では記されています。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。目に見えるところは、一人一人こう今ここに座っていらっしゃるわけですが、全体として見るとキリストの体なんだと言ってるわけです。その理解がとても大切なんですね。いや、どうせみんなバラバラなんだろうという冷めた人もいるかも、ここにはいないと思いますが、私たちは一人一人だけれども、しかしキリストの体の一員なんだと、そのことをこれからも大切にしていきたいわけです。一人一人は生まれも性別も、そして職業も趣味もみんな違います。違いを探そうと思えばもうたくさん見つかるわけですね。しかしそれが一つになっているということは、人間の努力そして願いだけでそうなっているのか、とてもそれは言えないわけです。そこで第一に、教会はイエスを十字架につけた者同士の集まりだということなんですね。今聖書朗読者の方に36節から読んでいただきましたが、ペテロが聖霊に満たされたペテロ、かつてのペテロとは全く違うんですね。失敗だらけの欠点だらけの人間だったペテロが今ここで堂々と神のメッセージを語っているわけです。そしてあなた方が十字架につけたんだと指はさせなかったと思いますが、強烈なメッセージを語ったわけです。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。23節ではこの同じ2章の23節では、あなた方がキリストを殺したのですと、もっと強い表現で言っているんですね。もし私たちが同じようなメッセージを聞いたら、もう頭にきてこんなところにいられるかと、席を立っていく人が半分以上いるかもしれない、そんなことはないと思いますが、人を罪人呼ばわりしてと怒る人が、たまにいるんです。伝道するとですね、それはその人の自由ですけれども、このようなメッセージを聞いて人々はどう反応したか、一人一人が罪の自覚を持ったんですね。 自分はこれまで普通の人、あるいは人、あの人よりはいい人、真面目に正直に生きてきたと大概思っていると思うんですね。しかし神の前に自分は汚れた罪人だという自覚が生まれたんです。それはその人が考えたのではなくて、聖霊なる神が清い霊がその人の魂に働きかけたということなんですね。それが人間に罪の自覚を生み出すわけです。神の御言葉が語られた時に、それを聞いた人の魂が聖霊によって覚醒されるわけです。それ以外に人間が自分は罪人だと自覚することはないわけです。あ、悪いことしたな、失敗したな、反省、あるいは懺悔というところまでは行くかもしれませんが、その罪が分かって自分は神の前に滅びる、もう滅びるしかない存在だと分かって、神様許してくださいというところまで行くのには聖霊の働きが必要なんですね。それで神様は助け主としてペンテコステの日に聖霊なる神様を注がれたわけです。人々は37節、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。どうしたらいいだろうか、そこまで追い詰められているわけです。そこまで皆さん罪に悩んだことありますか？自分が罪を犯した、いや罪を犯しただけではなくて罪人そのものだと神様から示されて、どうしたらいいだろうかと汗を流したり泣いたり、そういった経験は終わりでしょうか？まあ人それぞれですから同じようにということではないんです。でも少なくとも私は神様の前にどうにもできない、このままだったら滅びるしかない、永遠の地獄に行くしかない罪人だという認識を持ったことがあれば幸いです。そうすると十字架の意味がはっきり分かるからですね。罪のない方がどうして十字架にかからなければならなかったかという、そのことがよく分かるわけです。でその質問に対してペテロは、悔い改めてイエス様を信じること、そして信じたことを神と人の前で公に言い表す目的であるバプテスマを受けること、そうしたら賜物として聖霊を受けると答えました。聖霊を受けるということはどういうことかと言いますと、まあ、イエス様を信じたら聖霊が私たちの中に入ってきてくださるわけです。汚れた私たちの心がキリストの十字架で流された血によって魂が清められるから、聖霊は入ってくることができるわけです。つまり聖霊は私たちにキリストが十字架の上で成し遂げられた救いの技を適用してくださるんですね。まず罪が許されることについてはこのように聖書は語っています。テトス3章5節で、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。私たちの内側で聖霊様が新しく生まれさせ、そして更新の洗い、罪を洗い清める洗いをもって私たちを救ってくださったと語っています。このようにして目に見えないところで、魂の深いところで神様が救いの御業を表しなさってくださっていたわけですね。私たちは気がついたら救われていたわけです。私たちはいいことしたからではなくて、ただ信じただけでそのことが私たちの魂の中に起きて、人生の中にそれが決定的な転機となってクリスチャンとしての出発をさせたということなんです。第二に、義とされるということを聖書は語っています。 なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。最初に心で信じるんですね。メッセージを聞いて、御言葉を聞いて、証を聞いて、あ、そうなんだ、信じよう。その心で私たちが反応したときに、神様は私たちに信仰を与えてくださるんです。ですから口で告白できるわけです。私が告白したというのではなくて、信仰が与えられて告白したというのが正解なんですね。第3に、神聖の恵みが与えられます。ローマ8章15節では、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。アバはヘブル語でお父さんという意味ですね。パパという意味です。だからここではパパパパとなってもいいようなニュアンスなんですね。聖霊によって私たちは神様の子供にしていただいた。だから天のお父様、父なる神様と呼ぶことができる霊が私たちの中に、まあ、生まれたということなんです。でこれら全てが聖霊の働きだと聖書は語っているんです。そして私たちの罪が、罪のないイエス・キリストを十字架につけたことを示してくださった結果起こることだと言えるわけですね。ですから教会はイエス様を十字架につけた者同士の集まりだ。その自覚を持ち続けていくならば、私たちは神様から離れたり、そして神様に敵対するというようなサタンの誘惑に合わないで、減り下って成長していくことができるわけです。そして教会には一致が保たれていくわけですね。私は罪人でないという思いが入ってきた時から、その人はトラブルメーカーになってきます。私だって評価されていいんだ、私だってみんなから認められていいんだという思いが入ってきたら、もうそこから一致は崩れていく。御霊の一致を熱心に保つというのには、そういう謙遜が私たちに備わっていくことで、保たれていくということです。大きな第2の点は、発展途上の教会の姿が次から出てきますが、第1段階は、ペテロの説教を聞いて3000人の人たちが、バプテスマを受けたと書かれています。すごいことですね。当時のエルサレムの人口が、推測ですけれども9万5000から10万人と言われています。今はエルサレムの人口は180万人ぐらいですかね。10万に対して3000人というのは相当の、数になると思います。でその人たちはどのように信仰生活を送ったかというと、42節に出てきますね。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き祈りをしていたと書いてあります。人たちの教えとは何の教えかというと、聖書の教えですね。イエス・キリストの教えを直接聞いた人たちが、信じた人たちにイエス・キリストはこのようなことを教えてくださいました。今私たちは主の祈り、イエス様が教えてくださった主の祈りを暗記して祈っているわけですけれども、他にもイエス様が教えられたことはたくさんあるわけですね。その教えは一遍ではもう聞く時間足りないので、毎日御言葉を聞いたわけです。人たちが毎日解き明かしたわけです。人たち12人もいますから、交代でやったかもしれませんが、その教えを聞いて神様の御心を知ったわけです。その神の御言葉、人たちを通して語られたイエス様の教え、言葉が教会の まあ、土台となっているわけですね。でエペソの手紙の2章にこう書いてあります。あなた方は使徒と預言者、この預言者は旧約の預言者ではなくて使徒たちの時代に預言者が何人か出てきます。使徒の働きの中にそのことを指しているわけです。使徒と預言者という土台の上に、つまり彼らが語った聖書の言葉の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この礎石っていうのは、まあ、第2第3版で礎石と訳されて、2017年版では何と書いてありますか。2017年版でこのエペソ2章の中にある礎石を何と訳しているか、要の石と訳していますね。要の石、要石、どんな石かというと、これは、まあ、聖書研究誌のホームページから、お借りしたんですけれども、英語ではキーストーンと言いますね。でアーチ型の石の真ん中に最後にはめる石、くさび型の石、そしてそのアーチの装飾になることが多いと言われていますが、まあ、このような石だということが分かります。でこの要石の意味は、2つの方向から右と左から積み上げた石を最後につなぎ合わせるという役目を持っている石なんですね。でまさにそれはイエス・キリストの働きそのものなんです。違った人たちを一つにするということなんです。でこのエペソの2章ではユダヤ人と異邦人をつなぎ合わせるというイエス様の働きを紹介しているんですね。この世界の中で何が違うかという違いを、ユダヤ人とそうでない異邦人、これはもう決定的に水と油である、2つが1つになることはありえないというぐらい決定的に違った存在だったんですが、イエス様の十字架がこの両者を一つにした、要石となった。そして私たち異邦人も同じ異邦人であり、同じ日本人であり、同じ、ことをやっているにもかかわらず違いを見つけて、あの人と会わないとか口も聞きたくないとかいう性質が私たちの中にあってトラブルを起こすわけですが、イエス様を真ん中にするときに両者は一つとなることができるということを示しているわけです。私たちの要石、それはイエス様だということですね。人間関係における要石、それはイエス様です。あの人が悪い、自分は正しいと思っている間は決して一つにはなれません。イエス様を間に置くと、私も悔い改めなければならない。あの人があの人がと人差し指を指している私が罪人なんだ。あの人のために私はどれだけ祈ったんだろう。あの人のことをどれだけ私は尊敬できたんだろう。互いに人は自分よりも優れたものと思いなさいと教えられているのに、自分の方が上だと無意識のうちに傲慢になってしまって人を裁いている自分を見つけられたら、それは幸いなことですね。イエス様を間に置く信仰の決断によって、自分の意思でイエス様に入っていただくということが、人間関係を立て上げていく大事なことだと教えられているわけです。初代教会の姿は今見ていますが、42節で人たちの教えを守りというところを見ましたが、次は交わりを持ちと書いてありますね。まあ、人間がすぐにその親しく交わるなんてことはなかなかできない。まあ、アフリカの人はすぐにもう5分もあれば初めての人同士、昔から知っているかのように仲良くなれるという話を先日聞きましたけれども、日本人は時間かかりますね。やはり本音と建前がを使い分けているためか分かりませんけれども、お互いのこう顔色を見てですね、そして腹を探って 仲良くなれそうだったらもう話しかけるとか、すごいこう時間かかるわけです。私もその中の一人かもしれませんが、初代教会においては奴隷がいます。身分の低い人たちがいます。最下層の人たちがいます。一部、まあ、普通の中流階級の人たちがいます。すぐに交わるなんてことは不可能だと思います。しかし徐々に徐々に聖霊の働きによって彼らは神様の大きな恵みによって心が豊かになり、そして身分の低い人、奴隷の人たちの存在を大切に思うように心が変えられていったわけですね。奴隷制度は急に変わりませんでしたが、しかし人間の心が変えられることによって奴隷の人たち、最下層の人たち、虐げられていた人たち、弱者の人たちが自分たちがいていいんだと思える、安心できる居場所がエルサレムの中に、教会というところに現れていったわけです。そしてそれが持ち物の分かち合い、食事の分かち合いということに、つまり今の福祉に、福祉が制度ではなくて一人一人の善意から信仰によって生み出されていった姿なんですね。そしてパンを裂きとありますが、まあ聖餐式は最初は食事でしたね。イエス様と12人の弟子たちの、まあ、夕食晩餐であったわけですが、この最初の教会も一緒に集まったら食事をしたわけです。まあ今コロナ禍で私たちはなかなか気軽に食事っていうのができなくなっていますが、そろそろできそうな気もしますが、その親しいクリスチャン同士の食事会が聖餐式に、まあ制度的にこう整えられてきた。今パンをこう切って杯を、小さなものをこういただきますけれども、本来は一つのパンを裂いてそれを食べたわけですね。まあ今のようにこう衛生的ではなかったかもしれませんが、そんなことはあまり気にしない時代ですから、免疫もかなり高かったわけですから、消毒しなくても、パンを裂いて、そして一つの杯を他の人が口をつけたものをそのまま回し飲みをするという、ダイナミックなやり方で行っていたわけです。まあ、このようにして教会は最初、このような姿を見せて祈りをしていたとあります。この時の祈りはどんな祈りだったんでしょうか。絶えず祈っていたわけです。そして誰かがおしゃべりしていてもそばで誰かが祈っていたんです。で、祈っている人がこちらのおしゃべりしている人たちの声を聞いてうるさいなんて思わなかったんです。まあ外国に行くとそういう光景はよく見られます。私たち日本人はちょっとこう周りを気にしすぎるんですけど、向こうの人は関係ないんですね。礼拝しているその、まあ、人が入りきれなくて、廊下にもあふれて、でその廊下にあふれた人たちのためにビデオ画面がスクリーンが用意されていて、そこをこうそこで礼拝している人たちの目の前を、まあ、用事が終わった人たちがもうしょっちゅう行き来するわけです。でそれで平気なんです。平気っていうか、まあ 100% 理想的ではないとしても気にしないで集中する力があるということですね。まあ、韓国にいた時にそれを見ました。集中するんです、とにかく。で、私たちは集中できないのはなぜかってこう考えることがあります。聖書を読む時も集中する、お祈りする時も集中したら本当に神様が親しくなってくる、なってくださると思います。絶え間ない祈りを捧げた結果、次の第二段階の姿へと進んでいきます。クリスチャンたちが絶えず祈った結果、神への恐れが 生じたと43節に書かれています。すべての人というのは集まっていた人たちですね。恐れが生じた。皆さんは神様を恐れるということがどういうことか、まあ、ある程度は経験されていると思いますが、この神を恐れる意識が罪を食い止める、罪を防止する力にブレーキになっていきます。神を恐れないから平気で罪を犯すわけです。嘘をついたりごまかしたりするわけですね。人が見ていないところでいい加減なことをする人は、やはり神様がわからない、ぼんやりしている。神様を恐れるんであれば、人が見ていなくても私たちは正直に誠実に生きるわけです。嘘をつかない人生が継続できるわけです。そしてその結果、不思議と印が、さまざまな奇跡が起こりました。病気が癒されました。悪霊が追い出されました。そして祈った祈りが答えられました。そういった証が人々をさらに励まし、豊かにし、そして自分が持っているものを他の人々に分かち合っていくという生き方へ変わっていったわけです。それが、信者と44節、信者となった人々皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。あまりにも奴隷の人たち、貧しい人たちが多かったために、ある程度持っている人たちは、まあ、引け目を感じるとかそういうことではなくて、この人たちのために自分はここに神様によって建てられているんだ、ここに集められたんだ、何ができるだろう、そしてそこから持っているものを、まあ、分配するというか、その人たちと共有するという活動になっていたと言えます。まあ、今日本の社会も経済格差が進んで分断が生じて、子ども食堂とか、フードバンクとかが各地にこう生み出されてきていますけれども、そのようにして自分の持っているものを誰かと分かち合いたいという意識は誰でも持っているわけですね。しかしその機会が少ないために、まあ発揮できないということもあるかもしれませんが、当時の教会は積極的にそのことを実践していったと言えます。そして、毎日心を一つにして宮に集まり、当時神殿がありましたから、そこが集会場所でしたから、毎日そこに集まっては、まあ、情報を共有し、そして次々と人が救われてくる、あのグループはもう増えすぎたから、細胞分裂のように分けてどこに今度集まるかというようなことが、積極的に話し合われたと想像できます。そして宮であまり何百人何千人もこういかしに集まるなんてことは、まあ、無理な相談になってきますから、家々で集まるようになったわけですね。家々で集まった。当時の家の形態というのは、囲いの中に家庭があり職場がある、で奴隷がそこで働いている、結構な人数の人たちを収容というか、その、そこに集まれる場所があったわけですね。で、まあ、家を持たない人たちはそこに加えられて家の教会を持っていったと考えることができます。そしてそこで食事が振る舞われた。そしてそれはそこの家長が、主人が聖書を開いてお祈りをして、イエス・キリストの語られたその最後の晩餐の光景を解説しながら、一つの体、一つの杯、キリストからそれを受け取るというようなことを話しながら聖餐式へと進んでいったと言います。そして彼らは神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。まあ、神を賛美し、つまりこの第一段階第二段階のことを凝縮していくと、これが礼拝の姿になってくるということですね。 毎日の礼拝ということがここで浮かんでくるわけです。生活が礼拝だったんです。福島第一聖書バプテスト教会は2011年の3月11日に起きた東日本大震災、そしてそれに伴う東京電力の原子力発電所の爆発によって原発のすぐそばにあった街道がもう使えなくなっちゃって、そこに集まっていた100人ぐらいの信者さんたちがもう集まれなくなった。で、佐藤明先生ご夫妻、家族、そして信者さんたちが何台かの車に分乗して東京の奥多摩にあるバイブルキャンプ場に避難した。そこで毎日礼拝を捧げた。そして山形の同じグループの千田次郎という先生の教会がその方々をどうぞうちに来てください、まあ、幸い広い街道あるいは第二街道のような場所もあったので、そこで生活しながらそこでも毎日礼拝を捧げた。まあ2箇所3箇所というふうにこう流れて最後に落ち着いたのが同じ福島県内のいわき市。そこに海外からもいろんな方々の支援があって、素晴らしい街道が建て上げられて、そこで今礼拝を捧げていることをお聞きするわけですが、あの毎日礼拝を捧げたということは、まあ、必要に迫られた、礼拝しなければ生きていけないぐらい追い込まれたわけです。第二街道、第三街道、そして納骨堂まで素晴らしいものがあの福島の地に建て上げられていたのに、それを全部失ったわけです。もう佐藤明牧師も毎日泣いていたそうです。そして神様に必死になって祈って、その信者さんたちと最後までついて行った信者さん、まあ50名ぐらいになったと思いますが、毎日の礼拝が私たちの支えだったと言っているんですね。まあ初代教会の礼拝の姿と完全に一致するかどうかは分かりませんけれども、私たちも毎日神様を礼拝しなければ生きていけないぐらいに辛いこと、戦いというものがなぜなくならないんだというぐらいに、これでもかこれでもかというぐらいに人生の試練というものはあります。神様から離れた人類の作ったこの社会の中では誰もが免疫はないんです。逃れられないんです。でもその中で私たちは、その中でからこそ神様と出会える、そして礼拝を捧げることによって私たちは生かされていく、そしてただ生きているだけではなくて目的を持って神様を褒めたたえるという目的を持ってそこにとどまることができるわけですね。これが初代教会が示している姿だと言えます。そしてこのような教会の姿を私たちに見せてくださっているのは聖霊様ですね。謙遜と柔和の限りを、ごめんなさい、人は一致を作り出すことはできませんが、すでに一致は与えられているというんです。聖書は人が作り出すものは必ず壊れます、分裂が起きますが、すでに教会には一致が与えられているということをエペソの手紙は語っています。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。御霊の一致がすでに与えられているから、それを熱心に保ちなさい。そのためには互いに謙遜を身につけなさいと教えていると思います。つまり同じ御霊をクリスチャンは飲んでいるから、信じた時に同じ御霊をいただいているから、すでにそれは一致なんだというわけですね。 そして御霊が私たちのうちに働いてくださり、御霊が教会の中に働いていてくださるので、私たちは一致することができるわけです。それを保つのに時々、まあ、トラブルとか行き違いとか誤解が生じて、何とかしなくちゃいけない、修復しなくちゃいけないということがありますけれども、その時に忍耐の限りを尽くせるかどうか、謙遜になれるかどうか、謝れるかどうか、それが問われてくるわけですね。イエス様のようにへりくだることができるならば、その一致は保たれるということでしょう。一致をもたらすものは何かということを学んできました。そして互いに従いなさいとも語られています。上下関係で従うということは普通にあることですけども、教会は上下関係ではない、互いに従う者同士の集まりなんだ。それが信仰の従順という、神様から与えられた、信じる者に与えられた新しく作り出される性質なんですね。まあ、それを私たちは今学んで、成長段階にあるわけですけども、互いに人を自分よりも優れたものと思う謙遜、そういったものが私たちの中に形成されてきているならば、本当に幸いなことだと言います。この初代教会の DNA を受け継ぎ、聖霊に満たされていくなら、教会の存在はこの2章の最後にあるように、主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったとあることが実現するわけですね。私たち人間が持っている罪は分断、分裂をもたらしますが、聖霊は一致を与え平和を生み出してくださいます。聖霊を受けている人は満たされ続けていくことが必要だと聖書は語っています。これからも満たされ続けて、教会の一致の中で私たちが互いに使い合う群れとさせていただきましょう。お祈りいたします。天のお父様、初代教会はまさに聖霊によって生み出されたキリストの体、そしてその成長過程は戦いもあり困難もありましたけれども、素晴らしい教会の一致の姿がこの人の働きで語られ、私たちはその DNA を受け継いでいるものだと改めて気づかされました。この終わりの時代、分裂分断が加速しているような世界に見えますけれども、しかし教会が神様の愛とそして平和に満たされて、この分断の社会で生きづらさを抱え傷ついている人たちが、どうぞあなたによって救い出され、導かれて、共にこの一致の交わりの中に加えられてくるように、この教会を用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。